今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
前です。
さあ、
うん、
今回から五条原の巻です。
はい、いよいよ最終章。
ついに孔明が本格的に北伐、魏を攻めます。
五条原っていうのは聞いたことあるんだけど。
お、そうですね、五条原はこれから先、そうですそうです、地名です、うん、出てきますので、ぜひ楽しみにしてください。
はい、
ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、
では早速あらすじに入っていきます。今回は中原を指してと尾丈夫脅威に触れていきます。
うん、
まず中原を指してなんですけども、
はい、
蜀の大軍が漢中の西にまで兵を進めた時、魏は長安に布陣します。この漢中の西にはですね、亡き馬超のお墓がありますので、孔明軍はみんなで弔いをしてから戦いに向かいます。
馬超さん、いつの間に？
ああ、もうサクッと亡くなってます。
あれ？
はい。この場所で魏延がある提案を孔明にします。
はい。
5000の兵で回り道をして、長安を後ろから襲いましょうというものだったんですけども、
はい、
孔明はこの作戦を採用せず、大きい本堂を進みます。
うん、
魏はですね、おそらく孔明が柵を巡らせて、そういった回り道とかしてくるだろうってことで兵を配置してましたので、裏を書かれた形となります。
はい、
初戦ですね、魏は異民族8万の兵を差し向けてくるんですけども、
はい、
趙雲の大活躍で蜀が勝ちます。で、魏負けっぱなしでして、
うん、
このままでは士気に関わるということで、総大将自ら本陣を離れて戦場の宝明山というところに来るんですけども、
はい、
ここでもまだまだ負け続けるんですよ。
うん、
で、4日間連続で負けましたので、魏軍はさらに体制を立て直すためということで全軍を少し引きます。趙雲が強いねということで、
うん、
打つ策を立てまして再度前進してきます。
うん、
で、趙雲この魏に対しまして、まあ猪突猛進で見事に敵を破るんですけども、
うん、
逆に退路を断たれて囲まれてしまって死を覚悟するところに、颯爽と助けにやってきたのが趙宝なんです。
趙宝来た。
最初に趙雲が勝ちましたよっていう連絡を孔明が受けた時に、
はい、
いずれ趙雲が危なくなると察して送ってきた援軍でした。
じゃあもうあらかじめ仕込んであったというか。
そうですそうです、うん、もう最初大勝利っていうのを聞いた瞬間に、あら、これ趙雲さん調子乗るなっていうことで援軍を出したんですよ。
うん、
で、さらにそこに漢公も加わりまして、魏を追撃する頼もしい若者二人の背中を見ながらですね、趙雲は、うん、あ、俺そろそろ引退かなぁと自身の引退を考え出します。
うん、いいよねもうね。
そう、もういいと思う、結構ね、うん、おじいちゃんだから、
ね、は
い。で、魏軍は南安という城まで引き上げます。
はい、
この南安の城はとても固くてですね、なかなか落ちません。ここに孔明が合流してきまして、
うん、
敵にも聞こえるように、あ、これ火攻めしよう、火攻めするよって、火攻めするよっていう風に言いふらします。
うん、
で、さらにその南安の隣の城たちに偽の使いを送りまして、うん、南安がピンチなので助けに来てほしいっていう偽の使いなんですよ。うん、で、火の手を合図で上げるから、城の外にいる蜀軍を城の内側と外側から挟み撃ちにしようという連絡を取るんですよね。
うん、
この偽の使いをもらった隣の城はですね、急いで城を出まして援軍だっていうことで向かいます。うん、そうしますと前方の南安の城のあたりが赤々と燃えてるんですよ。
うん、
あ、これはいかんっていうことで急いで行きますと、蜀軍が襲いかかってきまして、
うん、
まあ、それはそうですよね。蜀の作戦でおびき出されてるわけですから、
うん、
はい。で、これはいかん、蜀めちゃめちゃ強いぞってことで、一度自分たちが出てきた城まで引き返そうとするんですけども、 帰ってみると、その城自体、蜀に奪われて、降参します。
素直に降参。
そうです。で、この降参した援軍の将なんですけども、うん、南安へ行きまして、そこの前の城主が親友なんで、
うん、
その前の城主と二人で、総大将、魏の総大将を生け取ってこいよっていうふうに孔明に、まあ、説得されまして行くことになります。
うん、
ただこの二人、総大将と相談しまして、僕ら裏切ったふりして孔明をおびき寄せるんで、やっつけちゃいましょうぜっていう話をするんですよ。
うん、
で、蜀軍を実際城までおびき出すことに成功しまして、城の門を開けた瞬間、その作戦を見抜いていた蜀軍が逆に南安の城になだれ込みまして、
うん、
逃げ出した総大将もま捕らえられ、城も奪われまして、南安を見事奪い取ったねってとこなんですけども、ただ孔明としてはここで気がかりがもう一つありまして、さっき隣の城たちに偽の使いを送ったっていう風に言ったんですけども、
うん、
片一方の城はすぐおびき出されてきたんですけども、
うん、
もう片一方が天水城っていう城なんですけど、柵に引っかからなかったんですよ、
うん、
柵引っかからなかったねっていうことを孔明が気にするところでこの章が終わります、
うん、
で次の章が美城府脅威、
はい、
この天水城もいかんいかんすぐ援軍出そうっていうことで出陣寸前まで準備をしていたんですけども一人の若武者の進言により思いとどまります、
うん、
その若武者は脅威という人でして、
うん、
親孝行だし天才だしっていう評判の男なんですよ、
うん、
脅威はですね孔明の策を見抜いていましたので、
うん、
今我々が助けに出るときっと城を奪われると出陣するふりしてすぐに戻ってきて逆に敵をおびき出しましょうというふうに作戦を立てます、
うん、
出陣していく魏軍を見まして城の裏手に隠れていた趙雲軍5000が襲いかかるんですけどもするともうすっかり数が少ないなと思った城の中からは笑い声が起きましてあっと思って振り返ると山の上からは岩や木が降ってきまして逃げ出した趙雲と脅威が一騎打ち。あの趙雲がですね、逃げ出すくらい脅威強いんですよ。
うん、
で、趙雲は逃げ帰りまして孔明に、いやー、脅威っていう若者にやられました、と。見事にやられました、と報告をします。
はい、
孔明は脅威に興味を持ちまして、
うん、
今度は改めて、この天水城に慎重に迫っていきまして、一気に攻めかかります。ところが城壁をわーっと登っていた蜀の兵士たちが、うん、登り切るまで全然抵抗ないんですよ、
うん、
で登り切った頃合いに一斉に大量の矢や石が降り注いできまして、
うん、
で蜀軍は大損害を被ります、
うん、
孔明一時引き上げようとしますけども実はこの城の中にはほとんど魏の兵はいなくて外側にいたたくさんの魏の兵に囲まれて、孔明命からがら逃げ延びます。で、孔明、誰にやられたんだと確認させますと、やっぱり脅威だったんです。こんなに逆転取られて負けたのはもう初めてなんですよ。で、孔明、頭が切れますので、もう作戦を変えます。
はい、
親孝行って聞いたんで、じゃあ脅威の母親が住んでいる鬼城っていう城を逆に攻め落としちゃおうぜっていう悪いこと考えまして、
うん、
さらに兵糧を蓄えている城慶というところも一緒に襲います、
うん、
で脅威は親孝行なもんですから急遽助けに向かいます、
うん、
で蜀軍は鬼城でも城慶でもわざと負けてみせまして逃げるんですけども、
うん、
孔明はですね先ほど捕らえた総大将覚えてますかね魏軍の総大将、
はいはいはい、
脅威が総大将の命を救ってくれるなら二人で蜀に降参すると約束してきたんで、
うん、
総大将あんた返してあげるから脅威と一緒にまた帰ってきてと脅威を連れてきてよっていう風に頼みましてで総大将一人ポーンと離されます、
うん、
で総大将城に向かって帰っていく途中避難民からいやもう脅威が裏切ったんでとかもう脅威が蜀に下ったんで大変ですなんて話を聞いたんで もうすっかり脅威が裏切ったと思い込んだんですよ。
うん、
で、その天水の城に逃げ帰りまして、脅威が裏切ったと伝えます。で、さらにその夜、偽の脅威が天水城に攻めかかりまして。
偽はどっから来た？急に来た。
この偽っていうのは、
うん、
年が近くて、背格好も近い人間を、夜、私だよ、脅威だよって言いながら襲わせるだけです。
うん、
で、その頃、本物の脅威は、母のいる騎乗で、孔明に囲まれて籠城していましたが、もう兵糧が乏しくなって食べるもんないんで、出陣するんですけども、失敗して追い払われて、天水に逃げ帰ってくるんですよね。
うん、
で、天水城に逃げ帰ってきた時に、いやー、脅威ですって帰ってきましたって言うんですけども、もうその天水城の城主は、脅威が裏切ったと思い込んでるんで、うん、帰ってきやがったなっていうことで、脅威を矢で言います。
うん。
で、脅威はですね、もう致し方なく、城にも帰れず、で、職軍に囲まれまして、
うん、
あーもうこれまでかーってなったら、なんと職軍の中にはですね、孔明、お母さんを人質に連れてきてまして、
うんうんうん、
もう騎乗も落としてるんですよね。で、それを見た脅威は降参をしまして、すると孔明ここでですね、いやー君こそ僕の後継者になるべき天才だよと褒めちぎりまして、
うん、
どうだい？うちに来ないかい？っていうことで、脅威はそのまま職に降伏します。
ああ、そうなんだ。
はい。で、脅威頭が切れますので、
うん、
早速、じゃあ、天水城落としてよ、城形城も落としてよって言われまして、そうですね、であんなものを偽の矢踏一つで落とせますっていうことで、天水城内で内輪もめを起こさせまして、天水城を落とし、さらにはその天水城のメンバーにちょっと情景説得してきてよということで、難なく天水城も情景城も落としてしまうというところでこの章が終わります。
ちょっと大きな戦いが3つぐらい重なってましたね。
いっぺんに3つの城をポンポンポンと落としたので、
うん、
ね、
うん、
まさに本当ショックがすごい勢いだなと。さらにここで脅威っていう男を手に入れたのがこれ大きいんですよ。うん、今回のお話は以上でございます。
はい、読んでおきます。
はい。エンディングです。今回ついに脅威が現れました。
うん、脅威ね、名前聞いたことある。
脅威はこっから先大活躍しますので。そしてまさかの馬長さん死んでた話
ね。え、それびっくりした、う
ん、びっくりしましたね。
うん、またネタバレでお願いします。
そうですね、ネタバレで触れていきたいと思います、うんうんうん、ではメールアドレスお願いします。
はい、皆さんからのご意見ご感想お待ちしております。 Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com、エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。ツイッターをされている方は DM でも結構です。感想は、ハッシュタグ、三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
では、また次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。